皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もう6月に入ってね、ちょっと夏のような天気も続いています。コロナも良くなったのかどうかわからない状況でありますけども、引き続き気をつけて生活していかなければいけない状況にはあるとは思います。今日もね、気候ネットワークのこと、動向、それから、温暖化に関する最新の状況をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、気候ネットワークがですね、毎年、行っています自然エネルギー学校京都、これの、2020の、ね、募集が始まりました。これね、エコロジーセンターと共同でやってるところなんですけども、なんと今年はオンラインでの開催ということです。6月から9月までということで、ちょっとね、9月頃にはどうなってるかわからない状況もあるんですけれども、全部今のところオンラインで開催をする。これまでね、ちょっとみんながこう知り合って交流するっていうところは少しね、こう弱まるにはもうね、間違いないんですけれども、自然エネルギーを普及するための、最新の情報、そしていろいろね、こう考え、悩み、次につなげる、講座、連続講座ということで、関心のある方はぜひね、お申し込みいただいたらなというふうに思います。第1回が6月27、それから、9月まで全5回ということで、第1回は東京大学の高村ゆかり先生で、自然エネルギー 100% を目指す世界の動向ということになります。で、今年はテーマがですね、自然エネルギー 100% 社会のビジョンを描こうということで、企業でできる、自宅でできる、地域でできる、ね、自然 100% というテーマで、いろんな講師の方からのお話を聞くことになります。で、第5回は西粟倉村、岡山県の、ね、西粟倉村を視察する予定だったんですけれども、こちらの方もですね、オンライン視察のようなことでね、ちょっと工夫できるかなというふうに思っているところです。で、先着20名の方ということなので、ちょっとね、早めに申し込んでいただくのがいいのかな。参加費はもちろん無料なんですけども、オンライン講座ということになりますのでね、パソコン、その他オンラインの環境が整っている方に限らさせていただくということになります。自然エネルギー学校京都2020、自然エネルギー 100% 社会のビジョンを描こうというね、講座の募集が始まりました。詳しくはですね、気候ネットワークのホームページ、または、気候ネットワークに、ね、直接問い合わせていただきたいんですけども、ちょっとまだ、気候ネットワークもですね、在宅勤務になっていますので、メール等でのお問い合わせになるというふうに思います。よろしくお願いをします。はい、気候ネットワークがですね、またコロナ禍に学び、気候変動対策ともに行動しようというね、声明を発表いたしました。コロナの対策と備えというのは、多くの面で気候変動対策と重なる、地球規模で人物金が駆け巡ってですね、膨張を続ける経済社会の下で起こっているという原因なんかもね、あってですね、対策もね、いろんな面で重なってくるんだろうということなんですね。で、コロナに関してはワクチンや治療薬がなくってですね、本当に危機感があって、多くの、緊急事態の宣言が、発せられて、それをね、多くの都市でですね、頑張っていったということはあるんですけども、気候変動も、危機感ということでは同じ、人権に関わる問題である。で、ただ日本の行く危機感というのはちょっとね、気候変動の場合欠けてるんじゃないかというような、世界でね、再エネ 100% への、エネルギー転換がダイナミックに起こっているんだけども、なかなか日本がそういうふうになっていない状況もあると まあ、コロナの場合ね、かなり、政府も個人も、大胆に行動するようなことがね、可能になっているということですので、気候変動問題でも、もっともっとね、大きな転換を、起こしていき、脱炭素型の、産業構造、雇用環境の変化、持続可能な、ね、経済政策を、講じるという必要があり、ね、そういうところで、まあ、私たちも、まあ、コロナを乗り越えて気候変動にも、向かっていかなきゃいけないだろうというようなことで、ね、声明を出させていただきました。こちらの方も、ね、ホームページなんかを見ていただいたらなというふうに思います。はい、ニュースのところなんですけども、年々強くなるハリケーン、過去のデータから明らかにということでね、まあ、こちらの方もいろんな研究があってですね、今回アメリカのウィスコンシン大学、アメリカ海洋大気庁のね、国立環境情報センターの科学者たちによってですね、約40年間のハリケーン衛星画像で、研究をしてですね、まあこの、今回の結果は約40年間のデータでは、世界のほぼすべての地域でハリケーン、台風、サイクロンがより強い持続的風、最大風を発達させていることが分かったということなんですね。で、これはですね、まあ、年間の、サイクロンなんかの数は変化してないんですけども、やはり温暖化の影響を受けているというような研究結果もあってですね、科学者たちは2100年までに、ハリケーンなどの現象はするんですけども、実際に発生するハリケーンは著しく強大になるというふうに予想をしているということですね。まあ、気候変動が、まあ、大きな被害をもたらす一つのね、まあ、ことで私たちも対応していただけ、いかなければいけないということだと思います。で、今回ですね、環境省が石炭火力発電輸出への公的支援に関する有識者ファクト検討会の結果についてということを公表をしております。その紹介の記事をちょっと読んでみますと、世界的な批判を浴びている日本の石炭火力発電の輸出がですね、輸出先の脱炭素化の政策づくりなどを支援するものへと転換していくべきだというふうにまとめたということなんですね。まあ、石炭火力が地球の中の原因となる二酸化炭素を排出するという中でですね、この輸出先の国が脱炭素社会に移行する長期戦略など政策支援と組み合わせて実施することの必要性を、指摘したということなんですね。脱炭素移行ソリューションをね、まあ、公的支援に含めて、途上国に対してね、支援をする上で重要なものということで、実はまあ石炭火力なんかはもう輸出しちゃダメよみたいなね、ことが我々としては申し上げてはいるんですけども、この今回環境省もね、そういうところを踏まえて、有識者の検討会を行ったということで、結果的にはですね、石炭火力発電輸出ファクト集2020というものに、まとまったのと、それに関する分析レポートが出ています。まあね、まあ、我々だけじゃなくてですね、まあ、石炭の事業者だとか電源の関係者だとかいろんな方もね、意見を言い合って、キコネットワークその他、NGO なんかも、意見を言い合ってですね、こうまとめられていますので、必ずしも我々の主張だけが入っているというわけではないんですけども、この、ファクト集はですね、なんと参考書類まで入れるとですね、120ページ以上あるということなんですけども、パリ協定の目標達成に向けてとか、エネルギー情勢の変化、あるいはビジネス、金融の動向、技術、環境社会配慮、 公的支援というような、ね目次があってですね、コロナ禍によるエネルギー需要、CO2 排出への影響というようなこともですね、書かれている わけですね。まあ、こういう中でですね、いろんな分析がされています。インフラ輸出を取り巻く状況っていうのはこれまでになく急速かつ大きく変化をしているんだと。で、石炭火力発電の輸出についてもね、厳しい競争環境にあるんですけれども、やはり観光までの期間が長い、50年以上稼働が見込まれるということであればですね、長期的に温暖化に、ね、影響を与えてしまうんじゃないか、座礁資産化もしてしまうんじゃないかというようなことでね、長期的な視点が求められるということであったりですね、途上国においてもですね、脱炭素社会の実現というものが求められている中で、パリ協定の長期目標と整合的な、ねエネルギーインフラの国際展開ということが、必要になってくるというようなことも、合わせますとですね、やはり、相手国の脱炭素化に、貢献しなきゃいけないというようなことも、書かれているところがあります。で、やはりまだね、日本の、石炭火力の輸出の方針ということであればですね、なかなか、転換されていないところもあってですね、今後もですね、継続的に、情報を更新していくようなことも必要であるし、長期戦略の上でですね、環境と成長の好循環というようなコンセプトを打ち出すというようなことが、書かれています、はい。この、ファクト集にはですね、本当に、ね、こういろんな情報が入っていまして、それを見るだけでもですね、非常にこう面白いというちょっと語弊がありますけども、いろいろ勉強になってですね、SDGs の関係、エネルギーアクセスであったり、大気汚染、CO2 の排出、それから電力の関係であったりですね、コストの問題、それから、エネルギー情勢で、各国がね、どのような脱炭素に向けた、意向を考えているかとかですね、アジアにおける発電のシナリオであったり、アジアのエネルギー状況とか、本当にいろんなファクト集ということですので、ファクトが、書かれていますので、非常に、見てて勉強になるなというようなことがあって、ご紹介をさせていただいたところであります。はい。こういう中でですね、自然エネルギー学校でも、自然エネルギー 100% を目指していくということで、この石炭を、なくしていくというようなことと合わせてですね、脱炭素社会、コロナにも、こう乗り越えられる、そして、気候変動対策にも、つながっていくようなことを一緒になって学んでいきたいなというふうに思っていますので、ぜひ応募していただけたらなというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止、お送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。